バカ野郎、お前はもう嫌だ。一体全体何。
はい、どうもよろしくお願いします。デストロイラジオ今週も始まりましたが、はい、というわけですね、今週はですね、ジョンジ君も、グジ休暇。
すみません、ちょっとルワンダに行ってました。
ルワンダに行ってた、本当はそういう理由だと、どこの国か分かんないですけど、
ルワンダにちょっと本当いじめ子やっつけてきました。
いや何、ルワンダにいじめ子がいると急に思った。
ルワンダから泣き声が、
ルワンダってどこだよ。だからルワンダが分かんないよ。まあまあそういうことで、まあ今週はね、横田君もルワンダから帰ってきたということで、まあいつもと一緒のですね、ルサンチマンたけしと、ジョンジと上ちゃんと、この3人でやっていきたいと思いますが、まあ先週ですね、新しい企画が始まりまして、横田君もさっき聞いてもらったんで、まあだいたい趣旨は分かってると思うんですが、まあ肺がんのお父さんを励ますと、はい。まあそういう企画、
肺がんと遊ぼうステージ4で。
いや違う。そんななんかお母さんと遊ぼうみたいな、そんな子供番組みたいな感じじゃないですけれど。
引く、上ちゃん引くよ。
いや、まあそういった、新コーナーが始まっておりますので、まあまあいろいろね、話すより、まあ早速ですね、今週も、はい、まあ、もう言ったらもう主役のですね、肺がんの徳松圭司さんにですね、登場してもらいましょう。
そこまでキャラある人物はいないからね。
そうです。
なかなか。
こんな濃いキャラないですから。
もう最高のデクですよ。
最高のデクってなんだよね。誰がデックだ。俺のお父さん。というわけで、早速呼びたいと思います。はい、それでは、徳松圭司さんです。お願いします。
はい、どうも、よろしくお願いします。
お父さん、ちょっとね、息子さん、お父さんに代わって僕、パンチしたいんですけど。
そんなことないですよ。
パンチ。
横田君が、お父さんの代わりに僕を怒ってくれるって言ってるんですけどね。
いや、怒るのは俺が勝手に怒るから。
あ、そうですね、出過ぎた真似は。
いやいや、まあ、そんな感じで。横田君はね、先週休んでたんですけど、まあ、ただ趣旨は分かってますよね。
もちろん、はい、もう、はっきり、明確に分かってます。
明確に分かってる。まあ、というわけで、僕のね、父親が、まあ、早いと、あと3ヶ月で亡くなってしまうということで、その間に、僕ら3人で、遺言をプロデュースしようと。
その割にね、お父さん3ヶ月で亡くなるっつってから、もう、ずいぶん生きてますけどね。
いや、だから、いや、半年から1年っていうあれだったので、で、あれから3ヶ月経ってるので、早いとということなんで、もうね、できればね、もうこんな、もうそんなね、医者のね。
うん。そりゃそうさ。
もう、そんなのね。
向こう、300年ぐらい生きて欲しいですけどね。フリーザみたいに。
フリーザが300年
生きてる。そういうお世辞はあまりいらない。
あれガンの人にとってそうだ。お世辞と呼んでる。
あ、そうですね。はい。そうですね。
お世辞ではない。
お世辞じゃない。嫌味にしか聞こえない。
嫌味
にし
か。
なるほど。
相当ひねくれちゃってますけれど。まあまあまあ、そんな感じでですね。まあ、今週はですね、まあ、先週、まあ、大体趣旨説明みたいのは一通り済んだので、まあ、今週はですね、その徳松圭司さん、まあ、僕のお父さんの、まあ、簡単な、まあ、その半生といいますか、一体どんな人生を送ってきて、まあね、そもそもいくつなのかとかね。まあそういう話もちょっと謎に包まれてるので、まあそういう話をちょっとした後にですね、今週からは具体的に、もう遺言の方を、早速作っていきたいなと思います。
ああ、いいですね。
はい。プロデュースしていきたいなと思いますので。というわけでですね、まあちょっとまあ、インタビューじゃないですけど、ちなみに、お父さんはもう今年でいくつに？
今年で67。
67。どうですか ?67 っていうことに関してはどうですか？まあ、若いなって思うのか、早いなって思うか、まだまだみたいな。
まあ、こちら一応、昭和18年戦時中に生まれた、時代で、
で、まあ、ポツダム宣言は聞いたわけですね。ポツダム宣言は聞いたわけですね、お父さんは。ラジオで。正座しながら。
ポツダム宣言は聞いたか。
ああ、まあ、それは2歳の時だからね、はっきりは、ドイツ語は、英語はわからなかったけど、まあ、聞いたことは聞いたけどね。
聞いたことは聞いた。いや、2歳だったら覚えてない。
絶対聞いてるよね、だけど。
そうですか。あと、ちなみにうちの父親、ちょっと耳もね、ちょっと遠いんで。
いや、でも、赤ん坊の2歳の時はまだ耳は良かったから。
そりゃそうでしょ。 何すか。
だからあれだけどね、うん、
はいはい、
まあただ生まれた場所が戦争中とは言っても、
はいはい、
新城という、うん、はいはい、愛知県新城市という、うん、
はいはい、
まあ、固い中で生まれたもんだから、うん、だからあんまり戦争の
発症率が全国でナンバーワン。
いやいや、そんなのだそのじゃないといえば新城とかもう新城も敵に回しちゃうから。
あ、俺ゾクゾクするわ
もう横田君は今日飛ばしますから全然もうそ、うん、青森といえばリンゴみたいなじゃないですか。
だからね、
はいはい、
まあ、戦争中生まれ、戦時中生まれといっても、て、うん、戦争の、
あ、なるほど、ね、
そのことも覚えてないし、
空襲があったとかそういうのもないし、それと
また戦後の、そういう食料不足、はい、そういうことも あんまり分からずに育った。
ギブミーチョコレートっていうことは言ったことないですね。ギブミーチョコレートっつって。
あ、だからね、俺の友達がね、名古屋に、まあ、二人ばかりおるし、まあ俺の東京にも大学の時の友達いるけども、
はい、
まあそういう話だから同じ年代であっても、
ああなるほどね、
成功なんていうのかな、子供の頃のそういう話聞くと、まあ町のこと言うのか、とにかく俺たちみたいなその純粋さがなくて、あ、純粋さがなくてというよりちょっとやっぱり生活心情っていうのか、こう感じ方っていうのがものすごい違ったからね、
はい、
だからまあそういうものっていうのはこう一緒に生活してて、あの一緒に生活っていうか、まあクラブとかそういうものを通じて話してるうちにだんだん埋まってはおるものの、まあ未だにうーんと俺っていうのは、そういう仲間の中でも、ちょっとこう、
なるほどね、
変わってるというより、田舎の純粋な、
なるほど、うん、全く意味が、
してるわけね、
ここ1、2分、全く何言ってるかよく分かんなかったですけど、
で僕にはうんことしか聞こえない。
なんで
そんなことはないけど、
まあ、とにかく
田舎に住んでる人の方が、
うん、とにかく、まあ、田舎に住んでたから、うん、あまり戦後というか、言っても、
うん、
なんかその、うん、ちょっとあのみんながイメージする戦後とはちょっと違ったと、うん、そういうことですね、
うん、
あとはまああのうちの、うん、まあ当時としては普通らしいですけど、うん、兄弟もね、9人兄弟ですよね、なかなか
本当野球チームが、
いやもう本当に、うん、あの野球、はいはいはい、うん、
ね、その当時
別に監督がいないからバラバラですね。
いやいや
チーム
そこで言ったら監督お母さんとかお父さんでいいなんで監督いるよ、
ね、その当時まだ別にそう珍しい人数じゃなかった、ね、これはまだあと10人産むと表彰されるちって頑張ったけど終戦を迎えちゃったと、
あ、
だからタイムアウトと、そう、
ね、いや、うん、受付は終戦までみたいなの
が切られちゃったんで、
あ、そんな
もう
あのゲームセットみたいな、
ゲームセットで終
わっちゃった。でも実はあの米兵の間に生まれた子が兄弟が一人
実はとかで、だからそのなんかうちの親以外のとこにお前被害飛ばすやめろ。
まあ、
はいはい、
だんだん話がそれじゃ進まないから、
そう、
まあ、まあ、けどちょっとした経歴は分かってきますよ。
で、まあそんなこともあって。こうとにかく田舎に住んだから、
うん、
とにかく町へ、
そうそうそう、
出たくて、
新城ってもう田舎のイメージないですけどね、
あ、まあ今はね、
うん、
まあ、今は日本中どこでも、
うん、
まあね、便利になった間けど、
う
ん、その頃はやっぱり新城の風俗も行ったことありますもん
ね、新城の風俗あるけど、
やはり少しでも大きいところへ出たいと、
うん、
行きたい、
うんうん、
でまあ、ただまあそうね、金に余裕があるわけでもない、その時にたまたまうちの、うん、3番目の兄貴が、
うん、
姉貴が結婚して浜松行ったもんだから、
う
ん、私もそのに ついて、
うん、
行って、うん、新婚所帯に一緒に住まわせてもらったわけです、
うん、新婚夫婦のお姉ちゃんの家に一緒についてたらしいっていうね、もうここら辺からね、ちょっともう非常識な人生がもう第一歩を始めてるっていう、
まあでも俺にとってはね、うん、そんな細かいことはどうでもいいわけ、俺はとにかく、
まあ、そんな細かくないけど
本人はどうでもいいけど、
とにかく俺は
向こうの旦那さんびっくりした、多分、
う
ん、
それはまあ周りはどういう、う
ん、ね、まあまあまあ
いろいろした
けど、
まあ中
すごいね、
なるほど、じゃあ中学生にして古新城という田舎を出たと、うん、
出て、
なるほど、うん、
でそれ
中学編に進むわけですね、
で、
はい、
で中学高校とありして、
はい、
で大学を東京まで、
あ、で
お父さんの時代で、お父さん中央大学ですもんね、
あ、ね、まあ、確かにね、
半端じゃないよ
当時で言えばね、
うん、
なかなか賢い部類だったんですか。
うん、まあ賢さはともかくとしてなかなか進んでたね。
進んでるって何ですか。
進んでるっていうのはその肺から。
あ、なるほど。ハイカラ、ね、
ハイカラっていうだけでもうちょっとギャグじゃなくなってくるけど、ね、
ハイカラな感じで、あ、なるほど、大学に行ってですね、でその後
ハイカラだっただけに今もハイカラみたいな。
あ、なるほど。もうちょっと今のハイカラみたいのと、ハイとかだって。
あ、それはちょっと抜け出
す。あ、それは気づかなかったね。ハ
イカラだね。
はい。なるほど。もう今、ハイですね。
はい。ガーンって、と、
ガーンって。困ったら、なんか、持ちギャグみたいにすんのやめてください。だから、自分の中で鉄板ギャグみたいになってますけど、そんなことで、正確に言うと一回も受けてないですから、そのガーンっていうやつ。はい。まあ、そういうわけで、まあ、その、そこそこね、もういい大学みたいの出てですね、まあ、行ったら、その後も、ね、こういい、
天才しか行けないでしょ。
いやいやいや、ね、
いや、そんなことはないけど、
そうすか、
まあ、そんなこともないって言ばってちゃかんけれど、まあ、ね、はい、それでまあ、順調に、ね、うん、で、はい、まあ、親に押し付けられた奥さんをもらって、いや、今は幸せだからそれは言えるわ。俺はその時はもう本当にね、親に押し付けられて、まあ本当はもっと自由を謳歌したかったわけだけれども、
初体験はお母さんじゃないですか。
いやいや、
まあまあまあ、そういう話ならいくらでもできるけど、いや、そういう話はね、
これはちょっと息子の意見として、あの、聞きたくないんで、はいはい、あの、これはいいですけど、なんか、あの、もう結婚初日に、あの、お嫁さんに本当は結婚したくなかったっつったら、
いやいや、
とんでもねえ、とんでもねえ初日、とんでもねえ初日で、ほんで2日目以降は帰ってこなかったっていう、そういう、まあ、スタートだったんです。ハイカラなスタートだったんですよ。けど、まあ、徐々にね、まあ、その、お父さんもその一流企業と言われるところから、
半端じゃねえな、お前の親
父は。いやいやいや、一流企業と言われるところに勤めたわけですよね。その後はどうだったんですか。
まあ、そうだね。まあ、大企業だっても大企業じゃない、ただ人間関係っていうのはやっぱり自分の性格からして、まあいいとこあったけど、やっぱり合わん人間、結構自分っていうのはこう自分の我を出す方だから、
なるほど、
やっぱりぶつかることが多くて、
はい、
まあ、本当に言えば俺ばっかが悪いじゃないと思ってるけれども、まあ結果的には俺からその頃、まあ、飛び出しちゃうような結果からなって、まあ、点々とというほどじゃないけれども、まあ、その頃はまだ、仕事もあったし、つっても、まあ、結構みんな周りの、ある意味いい人が多かったから、いろいろ仕事も、紹介してくれたもんだから、いろいろ、点々としながら、まあ、なんだかんだ言って、定年を、急に飛ぶけども、定年、中華
60。それずっと東京の話っす？
はい？
東京の話ですか？
そうか、そうか、それはね、東京から、名古屋へ転勤になったのは、昭和49年。
ああ、それまで東京におったんですか？
そう。だから、
お姉ちゃんとかはね、東京で
生まれ。東京生まれ。だから、たけしに生まれたな、名古屋へ来てから。
で、生まれた時どうでしたか？
何が？
あの、子供が。
ああ、なるほど。そういう話もね。
そういう話かね。
僕が生まれた時っていうのはちなみにどうだったんですか？
俺は、男が生まれたっていうことで、最初お姉ちゃんが女だったから、男が生まれたっていうんで、親戚一同喜んだね。
ああ、
親は、親もまあ、それはそれなりに喜んだね。
なんでそれなりにとか言うの？
いや、
これ有名なんですよね。
これ有名なんですよ。あの、僕が生まれた時嬉しかったって言ったら、ちょっと本当に申し訳なさそうな顔して、うん、そんなにって
言
った。
いやいや、そう
じゃ
な
くて。なことないですけど、
ね。二人とも麻雀してる最中に生まれた子だもんでね。
麻雀してる最中に生まれた子って、そっちの都合ですけどね、完全に。まあ、なるほど。
でもね、俺は、だけど、男の子だったから俺は、 たけしを、
う
んう
ん、そうですね、かわいい、うん、だから僕の中では、うん、まあ、お父さんっていうのはね、なかなかこう、うん、いいお父さんなんですけど、うん、もう、うちの姉なんか行くとね、うん、相当嫌なやつだったという、うん、まあ、そういう噂は聞いておりますけれど、まあ、けど今はね、まあ、こう、家族でね、まあ、4人で仲良くやってますので。
時代もね、そうですもんね。うん、お父さんの、その、働き盛りの
頃は。ああ、ね、なんかこう、うん、
家族なんかより仕事せなあかんみたいな。
う
ん、
あまあ、飛ばしちゃったけど、仕事は、ある意味一生懸命ね。うん、これはまあ、そういう時代だけに、一生懸命働いて、
うんやってきた。
まあ、やってきたわけだから、ね。使う方もちょっと使いすぎてね。う
ん
う
ん、
ま
あ、何を使ったんですか？
え？あ、いや、麻雀だとか、まあ、まあね、さっき言ったけど、飲みな遊びまではいかないけれども、まあ、飲み、
奥さん聞いてますよ、これ。そういう。あやこが、あやこが聞いてますから。
あやこ言うな。
付き合いがね、良かったもんだから。
なるほどね。
だから俺は、ね。そうそうそう。そんなことしたかなかったけど、やっぱりね、みんなから好かれる。
今で最悪なこと言ってますけど、ね、俺のせいじゃねえみたいな、まあ、まあまあまあまあ、まあ、そんな人生をまあ歩んできて、まあ、今に至ると、う
ん、まあ、こんな短い言葉じゃ言い表せないよね、
ちょっと語り尽くせれないですが、
うん、でも、ね、まあ、あの声聞いてたらやっぱ俺はちょっともう今泣きそうだんでね。
あ本当ですか、
うん、本当に。
いやいや、うん、まあまあ、そういうことでですね。うん、まあ一応、うちの親がね、まあ、うっすらとですけど、うん、まあこんな人間ですと。うん、まあそういった意味をですね、うん、まあ含めてですね、早速ですが、遺言作りましょう、もう。
ああ、いいですね。
はい。もうやっぱりここがメインですから。はい。そうそうそう。で、もうずっとなんか、
ロボットか、お前。
いやいやいや。
ちょっと待って、遺言作りましょうって言ったって、まだこっち、覚悟ができてないもんで。
覚悟できてないんですか？
できてねえよ。
こうしたい。
あ、なるほど。ピンと来てないってことですね。
だからピンと来てないからね、今考えるけどね。
だから、いいんですよ。そうやって、だんだん、こう、その心境の変化で、こう、内容が変わっていくっていうのも、その、遺言に素直に出ますから、うん、大丈夫です。
今
の
遺言なんてだけど二十歳ぐらいで書いちゃう人とか
人だっていますから、うん、だから今の気持ちで大丈夫ですから、
うん、言葉は書いてない、死んだらどうするっていう遺言はもう書いてあるけどね。
ああ、なるほどね。あ、遺書ね。
うん、遺書は、うん、
遺書じゃなくて遺言なん
だ、言葉か、
最後にお前らに言っておくことがあるみたいな、もう本当に最後に言うやつですから。
引退の言葉みたいな感じだな。
そうです。だからもう、巨人軍は永遠に不滅ですみたいな、うん、
はい。
なんかそういう、板垣死すとも自由は死せずみたいなね。うん、なんか板垣大輔の有名な言葉ね、うん、あるでしょ。
うんうんうん。
あれなんか、あの後生きてたらしいですけどね。
おお、
まあ、だからそういうかっこいいやつはさ、
いい
今、
少年を大将抱け
た。ただ今は。
いや、まああれ、遺言かわかんないですけど。
何時世の句みたいな
ものね。ああ、そうですね。それに近いですね。
いや、今のはあんまりいい句は出てこないね。死にたくないよ、死にたくないよって、そのぐらいの句しか出ないで。まだこれからかっこいいやつはね。
かっこ悪かったですね、今の。死にたくないよ。
リアルでかっこいいよ。
かっこいいやつをね。
かっこいいやつを、ね。
そう。
わかりました。僕らに任せ、そこはもう僕らに任せてください。は
い、
あと、まあ、
かっこいいやつか。英語の方がいいかな。
あともう、その喋ったらずっと肺をさするのやめてくれますか、うん、気になってしょうがないんで。もう
それは、
まあ、それはしょうがないです
ね。ね、
しょうがない、ね。それはもう、もうそこが全ての元凶ですから。まあ、ということで、早速ですね、まあ、第一弾としてですね、まあ、うちの父親のですね、遺言を考えていこうということなんですが、やはり第一弾はですね、まあ、日本古来の、方式にのっとってですね、第一弾は、五七五で。
五七五。
すべてが不謹慎に感じるけどね。
まあ、これほど日本のね、伝統を冒涜してる。わかんないですけど、まあ、お父さんの遺言を五七五で、今週は表現していただきたいなと、思っているんですが。
まあ、俳句といえば。
俳句といえば、まあね、まあ、まあけど、この三人はね、まあ、ある意味すべてにおいてスペシャリストですから。はい。まあさっきね、死にたくないよなんて言葉が本人から出ましたので、これはぜひ、ここをキーにして使ってみるっていうのはいいんじゃないですかね。
あ、
死にたくないよっていうのは7なんで。
7ですね。
はい。 だから真ん中。
いいじゃん、だからいいじゃん。あの、死にたくないよ。カーズ飛び込む水の音。
いやいやいや。なんかその、ちょっと綺麗だけどね、なんかその、うん、死にたく
その、うん、死にたくないよ、という言葉は、は
い、うん。
本心で、本心じゃないっていうよりも、はい、そういう言葉は出したくない。
出したくない。うん、あ、なるほど、うん。もっとこう、うん、前向きな言葉を使いたいと。なるほど。じゃあ、どう感じですかね。なんかありますか。
え？だから、
死にたくないよは嫌だと。はいはい。
だから死にたくない、だから前向きな、はい、生まれ変わってぶっ殺す。
どういうことだよ、だから。よくわかんねえよ、それ。
だから死んでみたら。
死んでみたら。
あの世も。
あの世も。
この世と同じだった。
なんでその、
なんで、ちょっと字余りだな。
字余りだし、そのもう死後の世界も見てきたみたいな、なんか。別にまだ、そこはまだ経験してないでしょ、その。その知ったかぶりじゃないですか、ね、そんなの。ダメですよ。いや、だからまあ、その、死にたく、死ぬもんか、みたいなね。
う
ん、
いいね、死ぬもんか。
死ぬもんか。
うん、
死ぬもんか、まず5ですよ。
うん、
なんか、上田くんなんかないですか、うん、こうしたらいいんじゃないかなみたいのは。
だから、季語とかね。
あ、季語とか。
そうか。
あ、なるほど。死ぬもんか。だから、季語。
死んでみたけど生き返る。
あ、そういう。なんで結局、生きたいよっつっちゃってるじゃん。
そうかそうか。
結局の、さっき生きたい言っちゃってる。やっぱ行きたいんだ。
だいたいさ、あの、特攻隊の人ってさ、あの、最後、お母さんつって言って死ぬっていうじゃんね。
あれも一応、その、遺言的なところありますから、
うん、
まあ死の美学っていうのはまだちょっとこっちもね、うん、
まだね。
あ、じゃあね、はいはい、あの死の美学、
死の美学
だね。死の美学、
死の美学。
まあ余力を残して今死の
う。いいねだけど。
いいねじゃない。
いいね
ってない。
いや本心は死にたくない。
あ、なるほどね、死の美学。
いやかっこいいけど。
うん、あ、かっこいい。そうい
う、だから、
じゃちょっと、
本心じゃない、
ちょっと不謹慎かもしれないですけど、うん、ちょっと一回言ってもらっていいですかね。
うん、まあ、今全員目がしかめっ面みたいなと。
はい。死の、
死の美学。
はい。
うん。
何だったっけ。
あ、ちょっとかっこいいね。余力を残して。
余力を残して。
長島の引退みたいな感じだね、ほんと。
うん、
うか
余力を残して、
うんうん、今死ので自殺するくだけだね。絶対ダメだけどねこれ。
はい、一応、うん、第1弾できました、うん、はい、
死の美学、
はい、
余力を残して今死の。
えー、いやいや、おかしい。
じゃあかっこいいよ。
かっこいいけど、うん、お前
だけど代わりに手首カットしよう。
なんでだよ。
うん。ダメ、絶対ダメ。
絶対ダメ。
ダメ。
うん。絶対は、絶対ダメ。今死のうっつっちゃったじゃん。
うん。
絶対ダメだよ。
絶対ダメ。な、後ろ向きだよ。だけどかっこいいけどね。
なるほどね。うん、まあ、死にたくないとかよりは、うん、なんかもう。
俺らが嫌かっこいいかもしれんけど。
いやいやいや、
うん、
いや。いや、かっこいいですよ。余力を残してね。うん、もう今死んじゃえ、みたいなね。うん、もう
潔しで男らしいけど。
ああ、なるほど。
なんか特攻隊の最後の、うん、なんか、あの、意地張った死みたいで。
これはね、こっち本心でね。うん、
はい。
やっぱりみんなに、どっか、やっぱり、悲しんでもらいたい。
ああ、なるほど、ね。
みんな結構ね、
はいはい、
大体死んでもね、誰も振り向いてくれない。
うん。なことないですけどね。
いやいや、お葬式って言ってもね、結構賑やかなんだよね、最近のお葬式ね。
そう
そうそうそう、あんまりこう、悲しみに、うん、
だからね、
なんか、うん、沈んだお葬式っていうのね、うん、ここ20年ぐらいは見たことない。子供の頃の方がね、うん、どっちかというとおじいちゃん死んじゃった、
いやそうなんです、
おじいちゃん、うん、おばあちゃん死んじゃったってって、うん、本当にこう、うん、悲しいなと思って。そ
うそう、だからね、うん、ちょっとね、もう、まあ、この現代社会において、うん、死というものにね、うん、やっぱリアリティみたいのがね、ちょっと薄れちゃってる、うん、とこがあるんですよ。
だから、悲しんでもらいたいっていうと、うん、 そうまあちょっとあれだけど、うん、まあ一度しかない日だから、
そうそうそう
やっぱりみんながちょっと振り返ってほしい。
なるほど。
まあどちらかというと、うん、せめて3回忌ぐらいまでは、うん、あの人こんね、うんうんうん、こんな人がおったなと、うん。
だからもっと注目してみたいな部分をね。うん、
だから、う
ん、見てくれよ、うん。俺は今ここで。死んでいる。
本当にパンチしたいけ
ど。でもさ、
ないですか、
ね。でもちょっと言うけど、
叫びみたいのないですかね、なんか。
まあ、なんか知らないけど、はい、お父さんが癌になったこととあんまり関係ないような気がするんだけど、なんか。
そうですかね。そんなことないと思うんですけど、ね。
お父さんは、
でもお父さんが癌になってからは、僕はもうお父さんの顔をよく見るようになりましたけどね。
いや、けど本当そうですよ。
まあみんなね、まあ、それはあるの、がんになってからね、みんながね、あの、こう、いろいろ気を、気を使ってくれるというか、こう、振り向いてくれるようになったわけ。ね、今まで電話もなかった人間からも電話来るし。
だからそういう人から電話が来なくなるまで、とりあえず生きてほしいですけどね。
え？
うん。まだ生きとんのかいみたいな感じになるまで。
そうそうそう。
だから、
ね。だってもう肺がんになったおかげでね、うん、クライマックスシリーズもね、うん、2枚ぐらいチケットもら
った。だって、芸能界のね、有名な人でもね、
はい、
まあ半年もすりゃ、ああいう、ね、うん、あの人死んだかのかなとか、
ね。まあまあまあね、確かに。
うん。うん、だから、まあそんなところでもね、まあ自分、
そうなんですよね。
多少、こう、振り返ってくるというか、忍んでくれる人がね、何人かでもおれば。
いや、だからね。
だから、そういう意味でも、ここにおるみんなに、ああ、徳のお父さんはこんなだったなって、
いや、そう
ですね。まあ1年に1回でも、なんかその2、3年続けてくれたら、お父さんにしてみれば、死に害があるもんで。
そう。だからそれはもう、まず間違いなく今、ここにいる4人にとってはね、確実に1個思い出になってます
から。だからできるだけここでインパクト残しておきたいんだけどね。やっぱり難しいよね。
大丈夫。インパクトっていう意味ではもう残ってるんで、もう大丈夫ですけれど。
でね、勃起してる上ちゃんが不思議でながら。
いやいやいや、それお前興奮しすぎだろ、お前。勃起はしてねえだろうね、さすがに。まあまあまあ、そういうことでですね。じゃあまあ今週は、まあちょっと575でね、考えようっていうことで。
まあ、あんまりいいのできなかった。
あんまりいいのできなかったですが、まあ最後にもう一回、この今週の最高の出来のこれをですね、今日一の575を読んでいただいて、ですね、これは、何でしたっけ、これ。
うん。
これ何でしたっけ？あ、死の美学ですね。
はい
はい。それでは最後に、今週の遺言、
うんうんうん、
今週の徳松啓治の遺言、お願いします。
死の美学、余力残して、今死の
いや、死んじゃう。死んじゃダメだよ。死んじゃダメ、お父さん。いや、合ってますけどね。死んじゃダメっていうことですよ。はい。というわけで、今週もですね、肺がんレベル4の徳松啓治さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どういたしまして。
はい、というわけでですね、まあ今週も、まあいろいろ話しましたが。
まあ、たった今亡くなったという
話。いやいやいや。今元気変えてったよ。ねえ、まあそういうわけで、うん。まあね、もう全然まだ今週もね、うん、元気だったので、うん、まだ頑張っていけるんじゃないかな。
これさ、だけどさ、はい、全然生き続ける可能性はあるわけじゃん。
そりゃそうですよ。うん、はい。
何年我慢すればいいの？
何年我慢ってなるじゃん。一生我慢せえや。
うん。何年単位になってたら嬉しいけどね。
嬉しいですよ、それは。やっぱりね、うん、やっぱりもう第2回にしてもうなんかこう、ちょっと感じ、うん、感情移入みたいなのがね、
うん、
はい、出てきましたから、うん、はい、まあまあこのコーナーがですね、うん、まあ良かったのか悪かったかっていうのはね、うん、やっぱり最後までやりきったところでしか、うん、結論出ないので、
うん、多分悪かったんだと思うけど、ね、
悪かったと思う。だったらもうやめちゃえよ、もう今日。いや、まあね、まあそんなことはないですよ。だからまあこの3人でですね、う
ん、
まあ最後にね、お父さん、
俺が神の手と呼ばれる医師だったらね、
もうあんなこと散々やった後そんなこと言っても何のなんかリアリティもないですけれど、うん、まあけど最後にね、帰り際にね、うん、まあ、
この世にブラックジャックが本当にいたらね、
いくら払ってた、
もう4000万。
4000万払って。4000万の思いが、思いでやってますからね。だから確か
ただいない、刑事は死を待つのみ。
いいよ、なんかそんな最後のなんかあの、映画の予告みたいのつけなくて別に。
いい句ができました、
ね。いや、いい句とかじゃなくて、お前、誰が死を待つのみだ、お前。だから、
罰当たりそうだな。
何回も言ってるけど、俺のお父さんだから。
仏様みたいな人。
仏様みたいな。まあね、まあ、とにかくあの、3人が楽しんでくれと。うん。まあ、最後の捨て台詞をね、うん、言って帰りましたから。うん、まあまあ、ぜひですね、うん、楽しませていただきたいなと。
あんな元気そうなんだから、余計なお世話ですよ。
どんだけ悪態つくの。まあまあ、そういうことでですね。まあ、来週もですね、多分このコーナー続きますので、うん、ぜひ、皆さんにも、うん、いろんな、いろいろですね、うん、まあ、賛否両論あると思いますが、うん、聞いていただきたいなと思います。うんうん、それでは、さよなら。